それでは、本日与えられている、聖書の箇所をお読みしたいと思います。本日は、マタイの福音書10章11節から、15節になります。聖書では、18ページになります。マタイの福音書10章11節から15節。どの町や村に入っても、そこで誰がふさわしい人かをよく調べ、そこを立ち去るまでその人のところにとどまりなさい。その家に入るときには平安を祈る挨拶をしなさい。その家がそれにふさわしければ、あなたの祈る平安がその家に来るようにし、ふさわしくなければ、その平安があなた方のところに帰ってくるようにしなさい。誰かがあなた方を受け入れず、あなた方の言葉に耳を傾けないなら、その家や町を出ていくときに足の塵を払い落としなさい。まことにあなた方に言います、裁きの日にはソドモとゴモラの地の方がその町よりも裁きに耐えやすいのです。以上の箇所から、平安を祈ると題して清岡先生にメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます。今朝もマタイの福音書を読んでいただきました。10章に入ってからはイエス・キリストの有名な12人の弟子たちが選ばれた、使徒として選ばれた、そのことをですね、こう見てまいりました。そしてイエス・キリストはその弟子たちを使わすわけですけれども、その使わすにあたって弟子たちにですね、いくつかのやはり戒めといいますか、アドバイスを与えておられるわけです。まあ、弟子たちもそうですが、まあ、今日の私たちもそうですけれども、誰かに福音を、教会のことをですね、伝えたときに人々の反応というのはやはり分かれるかと思います。福音をですね、喜んで聞く人もいます。かと思うと反対には激しく、まあ、拒否する方々もいらっしゃるかと思います。まあ、そんなときにどうしたらいいんだろうかとなるわけですが、今日の10章11節から15節に弟子たちに対するイエス・キリストの言葉が語られておりますし、それは今の私たちへの言葉でもあるかと思います。まず一つは、この福音を受け入れる人々がいらっしゃいます。イエス・キリストが言われたのは、どの町や村に入っても、そこで誰がふさわしい人かをよく調べ、そこを立ち去るまでその人のところにとどまりなさい。その家に入るときには平安を祈る挨拶をしなさい。その家がそれにふさわしければ、あなた方の祈る平安がその家に来るようにし、ふさわしくなければ、その平安があなた方のところに帰ってくるようにしなさい。弟子たちが福音宣教をすると、その福音に触れた人々の中から本当に好意を持って迎えてくれる人々、あるいはそのメッセージをですね、受け入れてくれる人々もいます。実際、使徒パウロがピリピという町で伝道したときには、ルデアという一人の女性がその福音に、メッセージに心打たれて、彼女と彼女の家族がクリスチャンとなりました。そしてその折に彼女は言うわけですが、私の家にお泊まりくださいと申し出て、その町の福音宣教の場所として彼女の家が用いられることになりました。聖書にはこう記してありました。私が主を信じる者だとお思いでしたら、私の家に来てお泊まりください、そういうわけです。日本でももちろんそのようなことがしばしばあったと伝えられています。そのようにですね、好意的に受け入れてくれようとする人々に対して、まあ、どのようにすればいいんだろうかとあります。これについてイエス・キリストはいくつかのことを語られるわけですが、その一つは調べなさいというわけです。 ここでそこで誰がふさわしい人かをよく調べと言われています。なぜそんなことを言われるんだろうか。まあ、当時は宿も少ないですから、そのようなもてなしをですね、するところも多くあったわけです。ですから旅人をもてなす、あるいは泊める、お泊まりしてくださいとですね、いう人々もいました。弟子たちが福音宣教をした時にも当然このルディアたちのように好意的に見られ、そしていや自分のところに来てくださいと申し出る人々も当然あるわけです。それに対してキリストはそのような人々を調べなさいと言われるわけです。そのような申し出をする人々においても、その動機、思いというのは当然さまざまであったと思います。自分の名誉や誇りのためという人もいるでしょうし、自分がどんなに親切で心優しいかを人々に見せたいという、そんな思いの人もいるかもしれない。あるいはその申し出をした人が道徳的にもいかがわしい人であったり、あるいは怪しげな人であったりすることもあります。ですからその人々が、人たちが、弟子たちが泊まるのにふさわしい人なのか、あるいはふさわしい家なのかどうかを調べなさいというわけです。なんだか失礼だと言われそうですけれども、本当その信仰やその生活において、弟子たちが泊まるのにふさわしいところかどうかを調べようというわけです。まあ、その理由は明らかでもあるわけです。それは弟子たちの宣教が妨げられないためでもありますし、もし弟子たちがふさわしくない家にとどまるならばですね、それは証しともならず、まあ、むしろ妨げとなってしまうわけです。イエス・キリストのことを伝えるあの人たちは、あの怪しげな家に泊まったとなっては、むしろマイナスとなってしまうわけですね。まあ、そういう面ではまず調べなさいとあります。そしてもう一つは、その家にとどまり続けなさいということを言いました。そこを立ち去るまでその人のところにとどまりなさい、すなわち弟子たちが泊まるのにふさわしく、そして受け入れてくれる家ならば、その町を去るまで、町を出るまではその家にとどまり続けなさいというわけです。キリストがその後ですね、この後弟子たちを使わす時にもこのように言われました。その家にとどまり、出されるものを食べたり飲んだりしなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからです。家から家へと渡り歩いてはいけません。家から家へと渡り歩いてはいけませんとあります。まあ、その理由は当然道義上当たり前とも言えます。もてなし受け入れてくれた家であるのに、家をですね、家々を転々と渡り歩くことは本当に礼儀に反することでもあり、失礼なことでもあるわけで、その人の恩をあだで返すことにもなってしまいます。最初に受け入れてくれた家よりももっと立派な家があるからそっちに行こうとか、そんな理由では渡り歩いたりすればもってのほかともなります。またその他にも、やはり伝道中に一つの家にとどまり続けてそこで伝道するならば、やはり伝道の拠点となるということもありました。先ほどのピリピの町のルデアという女性のことを言いましたけれども、パウロはルデアの家にとどまり続け伝道しました。そしてやがてルデアの家は人々の集まるところとなって、やがてピリピの教会ともなっていくわけです。日本でもそのような始まりは多くあります。信徒の方の家が家庭集会などを開いて、そのところが福音宣教の拠点となり、そこから教会へと成長していったりもしました。もちろん家庭集会から始まっても成長の中で教会堂を建てることもありましたけれども、まあ、そのようにですね、キリストはとどまり続け、そして拠点としなさいとありました。そしてもう一つは祈りなさいとありました。 その家に入るときには平安を祈る挨拶をしなさい。その家がそれにふさわしければあなた方の祈る平安がその家に来るようにし、ふさわしくなければその平安があなた方のところに帰ってくるようにしなさいと言われました。ここで弟子たちを受け入れるその家のために、その家族のために平安があるようにと祈りなさいと言います。ユダヤ人たちの挨拶はよく言われますようにシャロームとあります。シャローム、すなわち平安がありますように、平安がありますようにという、その言葉が挨拶でした。このシャロームという挨拶の言葉は朝昼晩ともに用いられました。日本では朝はおはようございます、昼はこんにちは、夜はこんばんはと多彩ですけれども、彼らにはシャローム、平安がありますようにという祈りの挨拶で、なされたわけです。まあ、これは単なる挨拶というよりはその人のために祈る祈りでもあるわけです。良い言葉であると言える、そんな感じさせられる言葉であるかと思います。シャローム、平安があるようにと祈りなさい。でさらにキリストはこのことについて、その家がそれにふさわしければあなた方の祈る平安がその家に来るようにし、ふさわしくなければその平安があなた方のところに帰ってくるというわけです。このルカの福音書の方ではこうあります。その家に平安があるようにと祈りなさい。そこに平安の子がいたら、あなた方の平安はその人の上にとどまります。いなければその平安はあなた方のところに帰ってきますというわけです。どういう意味だろうかなとなります。すなわち信仰者が平安があるようにという祈る祈り、平安、祝福がその人に与えられるかどうかは、その家に、その人々自身によるということでもあるわけです。その家が、人々がふさわしい人々であるなら、すなわちその家や人々が福音を受け入れようとする人々であるなら、弟子たちが祈る平安、祝福、それはその人々にもたらされると言います。けれどもし拒んで、そんなのいらないと言って受け入れようとしないなら、その祝福や平安は祈るあなた方自身のところに戻ってきますよということでした。まあ面白い事実でもあるかと思います。私たちもあの人この人の本当に平安を祈るわけですが、また同時に私たちがその平安を受けるにふさわしいものかどうかも心したいところでもあります。まあ、そのようにイエス・キリストは弟子たちに対してですね、調べなさい、またそしてそこにとどまり続けなさい、またその家の人々のために平安を祈りなさいと勧めました。もう一つはこのその一方で福音を拒む、受け入れようとしない人々のことがあります。信仰を持って受け入れてくれる人々もいれば、全く正反対の人々もいます。そうした時はどうしたらいいんだろうかとあります。キリストがこの14節で言われることは、誰かがあなた方を受け入れず、あなた方の言葉に耳を傾けないなら、その家や町を出て行く時に足の塵を払い落としなさい。誰かがあなた方を受け入れず、あなた方の言葉に耳を傾けないなら、その家や町を出て行くときに足の塵を払い落としなさい。誠にあなた方に言います、裁きの日にはソドムやゴマラの地の方がその町よりも裁きに耐えやすいのです。そう言われました。そのように福音を受け入れようとしない、拒む、そんなところにはどのようにしなさいと言われるのか、ここでは足の塵を払いなさいと言われます。まあ、その意味は どういうことだろうかなとなるかと思います。足の塵を払うということ、その意味の一つはやはり神による裁きの証しともなります。確かに使徒パウロはあちらこちらへと伝道するわけですが、キリストの言葉のように何度かそのことをしたことがありました。例えばピシデアのアンテオケという町で伝道したわけですが、人々はパウロを拒み、福音を拒み、パウロをですね、口汚く罵ったとあります。そこで、パウロは語るわけです。あなた方はそれを拒んで自分自身を永遠の命にふさわしくないものにしています。二人は彼らに対して足の塵を払いようとしてイコニオムに行ったとあります。ですから一つ町でパウロたちが一生懸命伝道した、でもそれに対して全く心を開こうとしない、拒み、反対する、むしろ迫害する、そんな中において彼らは足の塵を払い、そして次の町へと伝道に出かけていったわけです。これは彼らが福音を拒み裁きを招いたことの証だというわけです。自分たちの成したことの刈り取りでもあったわけです。でしかもその裁きはあのソドムとゴモラ以上のものであるとまで言われます。15節で、裁きの日にはソドムやゴモラの地の方がその町よりも裁きに耐えやすいとあります。ソドムとゴモラの町への裁きはよく知られたところでした。聖書をよく読んでいない人であってもソドムとゴモラの裁きはよく知っているかと思うんですね。紀元前の2000年頃ですけれども、その町は多くの罪に満ちていました。そして神はその町の裁きの前に二人の人をですね、町に使わしました。そして言葉を語り悔い改めを迫ったわけです。ですが町の人々はそれを拒み、彼らを追い出してしまいました。そのために二つの町は天からの火と硫黄により滅びたとあります。ソドムとゴモラの遺跡は発見されてもいます。このソドムとゴモラへの裁きは知られた中では最大の裁きであったわけですが、でもキリストはその福音を拒み退けるならば、そのソドムとゴモラ以上の大きな裁きが待っているともいうわけです。ですから弟子たちが足の塵を払い出ていく、それは裁きの証でもありました。同時にまたそれは絶縁といいますか、私たちあなた方とは共有するものは何もないということでした。確かに一方はその生き方において神がおられ、神と共に生きようとする、でも他方はその生き方においては神を拒み、そのような関係が断たれてしまったわけです。身に招いた裁きは、自分自身が蒔いた種でもあり、その責任は自分にもあるわけですね。これは福音宣教の厳しさも知らされます。弟子たちが福音を語るということはまさに人々の永遠をも左右するという厳粛なことでもあります。それとともにこのキリストが使わされた弟子たちの人たちの権威、あるいは使わされた者の権威ということもありました。キリストが彼らを使わしたのであり、その弟子たちを受け入れないということは彼らを使わしたキリストを受け入れないことであるというわけです。聖書においてもですね、誰かがあなた方を受け入れず、あなた方の言葉に耳を傾けないならと言われています。でこの後に言われるのは、あなた方を受け入れる人は私を受け入れるのです、また私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのですとあります。それはキリストが使わした弟子を受け入れることはキリストを受け入れること、キリストを受け入れることはキリストの父なる神を、天の父なる神を受け入れることだというわけです。あるいはまた、あなた方に耳を傾ける者は私に耳を傾け、あなた方を拒む者は 私を拒むのです。私を拒む者は私を使わされた方を拒むのですとあります。弟子たちを拒むということは、それは単に弟子たちだけではなく、弟子を使わしたキリストを拒む、キリストを拒むことは天の父なる神を拒むことであるとも言います。確かに一つの国の大使を、その大使をですね、拒むということは、またそれを使わした国を拒むことにもなります。こうしてキリストは弟子たちをそのようなものとして立て使わされました。一人一人のクリスチャンたちもまたそのような存在でもあるかと思います。まあ、こうして私たちが福音を伝えるときには、それを受け入れる人々、また拒む、あくまでも拒む人々がいます。でもそういう中にあって、まず本当にその訪れたところにあっては、平安を祈りなさいとあります。私たちも本当に互いのために平安を祈る、そしてそれがふさわしくないならば、その祈り、祝福は自分に戻ってくるという、そのことも覚えたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。あなたが弟子たちを選び使わされました。その弟子たちを受け入れる人々もいれば、あくまでも拒む者たちもいます。本当にそうではなく、私たちの心を開いてイエス・キリストを受け入れることができますように、弟子たちを受け入れることができますように、また神様、私たちはそれぞれのために、その家のために平安を祈る祈りの大切さも知らされます。そのことを覚えて祈る者としても導いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。